それでは本日のメッセージの聖書箇所を拝読させていただきたいと思います。旧約聖書創世記第31章1節から13節までお読みいたします。旧約聖書55ページになります。ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしとなだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ヤコブは人を送ってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気づいている。しかし私の父の神は私と共におられる。あなたたちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかった。彼がぶちのけの者はあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがぶちのけの者を産んだ。またしまげの者はあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがしまげの者を産んだ。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。群れのヤギに盛りがついたとき、私が夢の中で自分を目を上げてみると、見よ、メヤギと交尾している親ヤギはしまげ、ぶちげ、まだらげのまだらげばかりであった。すると神の使いが夢の中で私に、ヤコブよと言われた。私ははいと答えた。御使いは言われた。目を上げてみよ、メヤギと交尾している親ヤギは皆しまげ、ぶちげ、まだらげである。ラバンがあなたに対してしたことは皆私が見た。私はあのベテルの神だ。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。すべてを見ていてくださる神と対して近藤先生からお話をいただきたいと思います。お願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
あのヤコブの生涯のメッセージの今日3回目なんですね。2ヶ月のブランクがあったんですけれども、中島さんのメッセージでそのブランクは埋められたんじゃないかと思いますので感謝いたします。一言あのお祈りしてからメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今日このようにして共にあなたを賛美礼拝できることを感謝いたします。これから御言葉が語られますけれども、どうぞあなたが一人一人の心に聖霊が働いてくださって、今日のメッセージからまた多くのことを汲み取ることができるように導いてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。見えますかね、地図。大丈夫ですか。もし見にくかったらちょっと暗くした方がいいかもしれませんけれど、13節のところをお読みします。はい、このくらいでいいと思います。はい。私はあのベテルの神だ。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい、ね、皆さんあのベテルで何があったか覚えていますか。ヤコブは家族と共にあのベールシェバ、この下の方ですけれども、ベールシェバで生活していました。しかし 2つの理由があって、家族の故郷である一族の故郷であるハラン、パダンアラムって書いて、まあ、別の名パダンアラムでもあるんですけれども、そちらの方に旅立つことになりました。その旅立つのに2つの理由がありました。一つはお兄さんのエソーから逃げるためでした。2つの事件があったんですね。お兄さんのエソーがお腹を空いて寮から帰ってきた時に、豆スープですね、豆スープを持って、このスープあげるから私に調子の権利を売りなさいって言ったんですね。そしてヤコブはその兄から長男の権利を奪い取ります。そして2つ目の事件は、お父さんのイサクが祝福を息子たちに捧げる場面があるんですが、当然長男に祝福が引き継がれるはずだったんですけれども、ヤコブはエソーになりすまして、その視力の弱っているお父さんを欺いて、エソーになりすまして、自分がお父さんのイサクから祝福を受けたんですね。で、この事件の後にエソーはすごく怒って、ヤコブに対して非常に憎しみを燃やして、そしてもうヤコブを殺そうとまで思ったんですね。それでお母さんがもう危ないから、あなたここ出た方がいいですよって言って、それでそのハランの方に向かったっていうのが一つの理由ですね。で、もう一つの理由は、当時のこの、ユダヤ人なんですけれども、純潔を重んじるということで、そのベールシバ付近の女性ではなくて、親族のいるそのハランまで行って妻を迎えなさいということで、お嫁さん探すためにハランの方に向かった。そしてその旅の途中ですね、ベールシェバからそうですね、ちょっと戻った方がいいかな、北に向かって行ったんですけども、ヘブロン、エルサレムと通ってベテルに着いた時に、そこで神様と出会うんですね。石を枕にして寝ていた時に、夢で神様からの御声、祝福の約束を聞き、そして地から天に届くはしごも見ました。で、もう神様が私と共にいて私を守ってくださるんだっていうことがこの時分かったんですね。ヤコブは信仰の厚いご両親のもとに育てられました。いわゆるクリスチャンホームに育ったんですけれども、この自分の家を離れて独り立ちして、このベテルっていうところで初めて神様の声を聞く、神様との交わりが始まった、今流に言ったら改心ですよね。神様がいるんだって、そしてこの方を信じてついていこうっていう決心の時が与えられた。それがベテルでの出来事です。そして今日の31章に飛びますけれども、1節から3節をお読みいたします。ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての民をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ね、この31章を読むと何かこううまくいってないなっていうか、雲行きが怪しいなっていうふうに感じられると思うんですけれども、ヤコブが 誰なのか覚えてますかね。ちょっと細かくて見にくいかなっていうふうに思うんですけれども、ね、アブラハムの息子としてイサクとが生まれて、イサクの子供としてエソーとヤコブが生まれた。そして、ヤコブがリアとリベカと両方と、ラケルと両方結婚するんですけれども、その、ラバンっていうのはお母さんのお兄さんにあたるので、ヤコブにとってはおじさんにあたる。その、ハランに残っていた、住んでいたそのおじさんのであるラバンのもとに身を寄せることになりました。最初は遠い国から来た親族だということで、ラバンの家族はヤコブを歓待します。しかし時間の経過とともに、ヤコブとそのラバンの家族の間に緊張感が生まれてきました。なぜかっていうとですね、ヤコブが来たことによってラバンの家に祝福がもたらされた。どのような祝福かっていうと、家畜が増えていったんですよね。まあ、家畜が増えるってのは嬉しいことだと思うんですよね。それでラバンにとってもありがたいことだったんだけれども、しかし一方同時にヤコブの持ち物、要するに家畜が増えていくのを見て、ラバンのおじさんのラバンの息子たちが面白くなく感じた。それでヤコブが父のものを取ったっていうふうに言った。これはまあ事実じゃなくて抽象であり悪口だったんですね。で、まあ、そうした中でラバンの態度も徐々にこう固くなっていきました。それで両者の関係が徐々にこじれていって、ヤコブはおじさんのもとに居づらくなって離れる必要が出てきた。そしてその時になって神様から故郷に帰りなさいという命令が出されました。今話したのは31章の状況なんですけれども、実は私のメッセージで29章30章と飛ばしてるんですね。なのでその29章30節にそれが20年間なんですけれども、何が起きたのか解説していく必要があります。それで4節からお読みしますね。ヤコブは人を送ってラケルとレアを自分の群れのいる野に呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気づいている。しかし私の父の神は私と共におられる。あなたたちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして、仕えた。それなのにあなたの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかった。7節にね、私を欺きとか私の報酬を何度も変えたという表現が出てています。これからどういうことなのかお話ししていきます。そして4節を見るとラケルとレアで、ヤコブには2人の妻がいました。で、6節にはヤコブはラバンの家のために力を尽くして仕えてきたとあります、ね、あなたにラケルを妻として与えますよっていう約束のもとに、ラケルのために7年間働きました。しかし実際に で妻として与えられたのはお姉さんのレアだったんですね。ヤコブはラケルを愛し、ラケルと結婚したかった。で特にレアを愛してはいなかった。叔父のラバンはラケルを妻として与えると約束しておきながらレアを与えた。聖書を読むとね、朝起きてみたら隣にいたのはレアだったという信じられないようなあの出来事が起きたんですね。それでまあもちろんあのヤコブはそれに対して怒ったわけですけれども、ラバンはあの次の条件を出したんですね。レアの他にラケルを妻として欲しいならばもう7年間働きなさいと。ということで結局2人の妻を獲得するために14年間働き、さらに家畜のために6年、合計20年間働いたんですね。そしてさらに複雑なことに話になっていくんですけど、はい、ヤコブには2人の妻だけではなくてそれぞれの妻に使える女奴隷がいました。ラケルの女奴隷はビルハ、レアの女奴隷はジルパという名前でした。そしてこの表にありますようにこの4人の女性を通して12人の男の子を得ます。ねえ、まあ皆さん方の中で4人も妻がいた人いないんですけれど、でもどうなんでしょうかね、男性として4人の妻がいたこと、それはヤコブにとって喜びだったでしょうか。でこの前の章を読んでいくと、ラケルとレアは夫の愛を得ようとして、そしてその夫のヤコブの子供を宿すことに関して骨肉の争いを展開していくんですね。で2人の女性はもうそのことで必死になります。でもちょっと落ち着いて考えてみると、もし最初からヤコブにラケルだけ妻として与えられていたら家族内にこのようなごたごたは起きなかったんだと思います。だいたい一夫多妻制は神様の御心ではありませんし、ヤコブが願っていたことでもありませんでした。このような複雑な家族構成になることをヤコブは願っていませんでした。結局この家族関係においてもヤコブは思いもよらなかったこう、まあ、ストレスというか厳しい状況を通らされることになります。それもヤコブの身から出た錆ではなかったのです。外ではラバンの家の家畜のことで争いがあり、家に帰ると妻たちが子供のことで骨肉の争いをしている。ヤコブは心の休まる時がなかったのではないかなというふうに思ってしまいます。で今まあ妻と子供に関することをお話ししましたけども、家畜に関わることでどんなトラブルがあったのかもう少し詳しくあのお話ししていきたいと思います。今日の箇所の8節から12節に書かれてあるんですけれども、理解しにくいので30章を開いていただけますか。30章の25節から36節を読むと分かりやすいと思います。前の章30章の25節から36節、ね、あの一緒に朗読したいと思います。大丈夫ですか。25節からいきます。はい。ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに言った。私を去らせて故郷の地へ帰らせてください。 妻たちや子供たちを私にください、彼女たちのために私はあなたに仕えてきました、行かせてください、あなたに仕えた私の働きはあなたはよくご存知なのですから。ラバンは彼に言った、私の願いをあなたが叶えてくれるなら、あなたのおかげで主が私を祝福したしてくださったことを私は占いで知っている。さらに言った、あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ、私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った、私がどのようにあなたに仕え、またあなたの家畜が私のもとでどのようであったかをあなた自身がよくご存知です。私が来る前はあなたの財産はわずかでしたが、増えて多くなりました。私の行く先々で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私は自分の家を持てるのですか。彼は言った、あなたに何をあげようか。ヤコブは言った、何もくださるには及びません。もし私に次のことをしてくださるなら、私は再びあなたの群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを見て回りましょう。その中からブチゲとマダラゲの羊をすべて、子羊の中では黒毛のものをすべて、ヤギの中ではマダラゲとブチゲのものを取り分けて、それらを私の報酬にしてください。後であなたが私の報酬を見に来られた時、私の正しさが証明されるでしょう。ヤギの中にブチゲやマダラゲでないものや、子羊の中に黒毛でないものがあれば、それはすべて私が盗んだことになります。するとラバンは言った、よろしい、あなたの言う通りになればよいが。ラバンはその日、シマゲとマダラゲの親木とブチゲとマダラゲの親木のすべて、すなわち身に白いところのあるもののすべて、それに黒毛の子羊のすべてを取り除けて息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブの間に3日分の距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。ここね、分かりにくいと思うんですけれども、通常羊は、この聖書を読むと白っていうことになってるんですね。でヤコブは、あ、ヤコブじゃない、ヤギは黒だったんです。そしてその普通のものが数が多かったので、それはラバンの所有なんですね。で通常でないものっていうのがブチゲ、マダラゲ、シマゲ、これは羊もヤギもそうだったんですけれども、その数が少ない方をヤコブの所有としてくださいというふうにその約束をしたわけです。でもその約束をしたのにもかかわらずですね、そのブチゲ、マダラゲ、シマゲの家畜をラバンはヤコブではなくて息子に与えたんです。そしてさらにラバンの群れとヤコブの群れとの間に3日間の距離を置いた。人間的にね、考えてみたら、ヤコブに預けられたのは普通のそういう模様のついてないヤギと羊だったんですけど、このようにブチゲ、マダラゲ、シマゲの羊やヤギが生まれてくる可能性はなかったんですね。だからラバンはヤコブとの約束を守らなかった。このブチゲマダラゲのものをあげるって言いながら、ヤコブにあげなかった。それが欺きなんです。で、この箇所を読んだ時によく聞く話があるんですよ。ヤコブが結局過去2回ですね、お兄さんのエソを2回欺いてるでしょう。 だから今回この奥さんのことと家畜のことでラバンから2回欺かれだったと。だからやったことの報いを受けてるんだと、天罰なんだというふうに言われる方がクリスチャンの中でもおられるんですけど、私はその理解っていうかその解釈は反対なんですね。なぜかっていうと、神様ってね、因果応報の神ではないんですよ。詩篇103編の10編読むとね、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをさせることがないって、ね、もし因果応報の神だったら、私たちが何かやったらその見返りが来るわけじゃないですか、神様から。ちょっと神様は恐ろしい存在になってしまいますよね。私は神様がこの試練を通させたのは、その報いを刈り取らせるためじゃなくて、ヤコブがこの難しい苦境の中にあって神様に信頼して成長させるために、このようにヤコブからヤコブじゃないラバンから欺かれるっていう体験をしたんだっていうふうに思います。ラバンがヤコブにしたことは誠に不当です。奥さんのこともそうだし、家畜のこともそうですね。腹綿が煮えくり返るような状況だと思うんですよ。それが20年も続いた、そのような厳しい状況はヤコブはどうやって乗り越えたんでしょうか。いや、逆に言ったら神様はどのようにして乗り越えさせてくださったのでしょうか、ね。五節のところを見るとね、私はあなたたちの父の態度が以前のようではないことに気づいている、しかし私の父の神は私と共におられる。7節を見ると、それなのにあなたの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた、しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかった、ね、このしかしが大事なんですよね。しかしの前に彼がどんな不当な扱いを受けたかっていうことを言ってるんですよ。でもしかしの後を読むと、これはヤコブの信仰告白ですよね。こういうふうにされたけれども、それを恨んだりすることなく、いやそれは神様が成したことなんだですっていうふうにして、こうヤコブの信仰告白がここに表現されてると思うんですね。以前の彼であれば自分の正当性を訴えてラバンと戦って、逆にもっと大変な悪い状況を引き起こすことになったんじゃないかなと思います。ここではね、不当な本当に腹が立つような状況の中にあっても、共にいてくださる神様、災いから守ってくださる神様というヤコブの信仰面が前面に出てきています。ベテルでの体験を経てヤコブは変えられていたんだと思うんですね。以前の彼は神様の祝福は自分で掴み取るものだ、自分の努力によるものなんだっていうふうに思ってました。でもこの時点でもう彼は変えられてたんだと思うんですよ。神様の祝福は掴み取るものじゃなくて、神様から恵みとして与えられるものなんだって、もうそのように彼が変えられている、彼の信仰が成長していることをここで私たちは確認することができると思います。で、先ほどね、ヤコブには普通の群れが動物だけが残されてて、ブチゲマダラゲシマゲのものはラバンの息子が かってて3日離れた場所にいるわけですから、そのヤコブの群れの中からこの模様のついた家畜が生まれてくるはずがなかったんですよ。でも30章も読みませんけれども、読んでいくと神様が特別の知恵を与えてくださって、もう神様の祝福だと思うんですけど、ヤコブの群れの中にブチゲやシマゲのものが生まれるようにしてくださったんですね。それで9節にヤコブはこうして、神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったので、別にね、ヤコブが取り上げたわけではないんですけれども、欺くラバンに代わって神様が報いてくださった、欺かれた、しかし神様は祝福をもってヤコブに必要なもの、要するに模様の入っている家畜を与えてくださったんだというふうにここで言っています。私を祝福してくださらなければという素晴らしい遠藤先生が書かれている本があるんですが、その中でこの箇所に関して彼が言ってるんですね。欺かれて失望する必要などありません。神がそれ以上の恵みをくださいます。もう一度言いますね。欺かれて失望する必要などありません。神がそれ以上の恵みをくださいます。この言葉はね、刻んでおきたいなっていうふうに思います。皆さん、自分をヤコブの立場に置いてみてください、ね、自分の欲しない女性を妻とすることになった、そしてその二人の妻の骨肉の争いに巻き込まれた、自分の報酬となるはずの家畜はラバンの息子の手に渡り、自分のものになる可能性は遠のいた、そして神様の恵みによって不思議な方法でブチゲ、マダラゲ、シマゲの家畜が与えられた時でさえ、ヤコブは我々の父のものを見取ったと抽象されたんです、ね、そしてこれらのプレソスのために20年間経過した。皆さんがヤコブだったらどのように反応し行動したでしょうか。私だったら自暴自棄になっちゃうかな、あるいは自己憐憫に陥っちゃうかなっていうような状況なんですよね。でも主はヤコブに語りかけます。夢の中で神の使いが語ったと12節で、書かれてあります。12節を読みますね。もう一度、目を上げてみよう、親木と交尾している目上げは皆シマゲ、ブチゲ、マダラゲである。その後が大事なんですよ。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。この私が見たっていうところがとっても大事なんですね。不当だと思われる状況は神様が見過ごしておられたんではない。ヤコブの労苦も涙も悔しさも神様は全て見てきたというのです、ね、私は見たって、ヤコブがラバンがしてきたことを私が見たって、この言葉はですね、ヤコブにとって本当にこの20年間労苦を忘れさせるような大きな励ましであり慰めになったと私は思います。皆さんもね、日々の歩みの中で、まあ、家庭で、学校で、職場で、社会で、まあ、あるいはまあ業界の中でもあるかもしれない。なんでこんなことが起きちゃうの？確かに私も不完全であり罪人である。でも私は精一杯誠実に歩んできたつもりなのに、どうしてこんなことが起こるんだろう、ってなぜこんな不当な扱いを私が受けなくちゃいけないんだろう、みたいな、そういう体験を通らされることがあるんじゃないかと思うんです。 でもこの私が見たというメッセージは本当に私たちにとって励ましになると思うんですよ。私たちはねすごく弱いんですよ。神様がどう見てるかよりも人の目や思惑や評価が気になってしまうんですね。でも私たちクリスチャンに必要なのは、神様は公正な方で、この方が私たちを見ていてくださって必ず私たちに報いてくださるんだって、その信仰に立って歩む必要が私はあるというふうに思います。ここで一人の婦人の証を紹介したいと思います。私たちのこの大田原の教会と同じ群れですね、福島の第一聖書バプテスト教会、まあ、かの有名な佐藤明先生の教会なんですけれど、その教会の礎となった半貝マサさんという婦人の証です。かなり昔のお話なのでね、ちょっと現代とはだいぶ状況違うんですけれど、この半貝マサさんは戦前東京の両家のお嬢さんとして生まれました。でクリスチャンのお母さんからキリスト教の影響を受けて育ちました。で後に福島県の小高町にある名家に嫁ぎます。まあ、震災で原発の甚大な被害を受けた南相馬市の一部ですね。で彼女が嫁いだ家は、名家で大所帯で、家族も多かっただけじゃなくて使用人まで寝泊まりするような大きな大所帯の家で、そこに嫁いだんで、非常に家事を切り盛りするのが大変だったんですけれども、でも一番大変だったのは姑とそれから出戻りのお姉さんがいて、その2人との人間関係がうまくいってなくてすごく悩んだそうなんです。でそんな頃ですね、電車の中でこの同じく星爆の最初の頃の宣教師であるホレジョク宣教師っていう方に出会うんですけれども、その出会いがきっかけになって、求道し始めて、そして教会に通い洗礼を受けるんです。で洗礼を受けた後に、この複雑な家族関係の中にいても神様の力によって喜びを見出すことができ、その姑やそのお姉さんを愛せるようにと、本当に神様から力をいただいて歩むようになったんですね。そこだけでも素晴らしいなと思うんですけど、熱心に教会に通っていたんですけれど、ある日仏壇に線香をあげていないことが発覚してしまうんですよ。それで姑から信仰を捨てられないなら神を傷つけるから離縁して出て行けと迫られたんです。でそれ以来この半貝さん、マサさんはお母さんとお姉さんとは話さなくなり、一緒に食事もしてくれなくなったそうなんです。そしてもちろん教会にも行けなくなりました。でもそんな中でそのホレチョク宣教師はローマ字で、多分日本語で書けなかったんでしょうね、ローマ字で書いた礼拝のメッセージを半貝さんに届けて、それを読むことによって彼女の信仰は支えられたそうです。でもその状況があまりにも辛いので離縁して家を出たいと思ったそうです。でも私が家を出れば夫や子供に、ね、誰がイエス様を伝えるのかって、その思いがあってその離縁することをとどまった、思いとどまったそうです。そのような試練の時期が半年続いたそうなんですけれども、神様の解決の時が用意されてたんですね。ご主人の ご主人の弟さんのお嫁さんが2番目の子を出産することになって、で一番上の子をこの半外家が預かることになったんです。しかしその子は姑にもそのお姉さんにも懐かず、そのマサさんにだけ懐いたそうなんです。それでも彼女が世話をせざるを得ない状況になったんだけれども、その東京から、東京からかわからないんです、その来た預かった子供がはしかにかかってたそうなんですよね。でそのはしかにかかってて、そのマサさんの子供にも伝染して、家の中に何人もそのはしかの子供がいたわけですよね。でもうそのマサさんは1ヶ月余り寝食を忘れて看病して、でようやく子供たちがこう元気になった。その時に姑から、ごめんなさい、礼拝に行っていいよと言われた。でマサさんは書いてるんですね。半年前離縁して出て行けと言った姑をそのように書いてくださる主は、すべてのものの支配者であることをその時はっきりと見させていただきました。自分は小さく弱くても、神様は私のことを見ていてくださって、そして本当に神様を信頼して待っている時に、必ず神様は解決の道を備えてくださるんだということを学ばれたそうです。でもうこの時の体験というのは彼女にとっては非常に、そのなんていうのかな、彼女の信仰の成長にとって大きな体験だったそうですね。でその後証ずっと読んでいくと、結局この彼女を通して彼女の夫も子供もみんな信仰に導かれて、そしてまた福島の教会の役員となって教会を力強く支えていかれたそうです。この半外さんも不当だ、耐えきれないと思うような状況の中で、全てを見ておられる主、そして報いてくださる主を体験されたんですね。最後にパウロの言葉で今日のメッセージを締めくくりたいと思うんですけど、一緒に朗読しましょう。はい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。素晴らしい御言葉だと思います。ヤコブにとっての20年は長く厳しいものであったと思います。しかし試練の終わりの時が来ています。3節に、あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさいとあり、神様ご自身がヤコブの通された長い試練の時に終止符を打とうとしています。それはかつてヤコブがベテルで聞いた言葉、ね、先ほどのね中島さん のパワーポイントにも出てました。あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るって、もう20年前に神様約束してて、それが今ここ成就しているって。20年っていう長い期間を経ても、神様はご自分の約束を忘れず成就してくださる、ね、ヤコブの忍耐の限界を知る神様が脱出の道を備えてくださっているのです。ヤコブのロープをすべて見ておられた神様は、私たちのローク、痛み、悲しみのすべてを見ておられます。 そして神様は私たちを支えて、また脱出の道も用意してくださっておられます。ヤコブを見捨てることのなかった神様は、私たちをも見捨てることはなさいません。しばらくの黙祷の後、お祈りしたいと思います。